はい、皆さんおはようございます。はい、今日はですね、ヨハネによる福音書になっています。ヨハネによる福音書、ではですね、まず概要から見ていきましょう。タイトル、まあ、簡単です。初代キリスト教の時代以来ずっと第4番目の福音書はヨハネによる福音書として知られている。ヨハネという名は主は慈愛深いという意味、まあ、ですからヨハネによる福音書はもう最初の時からもうずっとヨハネによる福音書というふうに言われてきたということですね。次、著者が意図的に自らの名前を直接述べていないという点から言えば、この福音書の作者は不明だ。うん、だからこのヨハネによる福音書を書いた人は誰が書いたって一言も書いてないんです私ヨハネがこれを書いたとかですね、何も言ってないんです。だからそういうことからすれば、厳密に言えば作者は不明なんです。でもバレバレです彼が最初にイエスに従った弟子の一人かどうか、著者は自分自身を明かしていない。だから、自分がこの絵を描いたいとか、最初にイエスに従った弟子かどうかも明らかにしていないんです。彼は自らをこの弟子、あるいはイエスの愛しておられた弟子として言及している。キリスト教史の初めから情報源としてだけでなく、彼の名を帯びている福音書の著者として弟子ヨハネ説が圧倒的に有力である。もうこれは確定的です、皆さんこの福音書を書いたのは明らかにヨハネです。なんでかというと、後にヨハネの手紙とか黙示録とか見るとですね、書き方は同じなんです。使っているテーマも同じですし、ですこれを書いたのはヨハネです。じゃあ歴史的背景はマタイによる福音書を見てください。じゃあではヨハネによる福音書の概要を見てみましょう。まあ、このようにですね、大きく4つに分けることができます。まず神の子の受肉と出現、1章から4章までですね。で、5章から12章までが神の子の証と人々の拒否、それから13章から17章を見ると神の子の弟子訓練、弟子たちを訓練される。で、18章から21章までは神の子の苦難と復活、まあ、こういう構成になっていますね。前半と後半に分けるとしたら、皆さんヨハネによる福音書20章の31節の言葉をそのまま用いて前半と後半に分けることができます。ヨハネによる福音書20章の31節、この言葉ですね。これらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためであるっていう聖句があります。で、これを半分に分けて前半と後半に分けることができる。どういうことか。1章から12章まではイエスは神の子キリストであることを信じるためで書いてあります。だから1章から12章まではイエスキリストは神の子であるっていうことを主に記しているっていうことですね。で、後半の13章から21章まではその名によって命を得るためにイエス様が教えられたこと、まあ、そういうふうにまとめているっていうことなんですね。ですから全体を見てみると、全世界の救い主である神の子イエスキリストについて書いてるわけです。で、これはある目的がありまして、皆さんここでこの表の中で一番よく出てくる言葉は何ですか。神の子ですね。だからヨハネによる福音書でヨハネはイエス様のことを神の子だと言いたかったんです。うん、で、それは何でか、この時代に、まあ、ヨハネがヨハネによる福音書を書いたのはですね、結構後なんですね。後なんです。で、 皆さん、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、この3つをまとめて何て言うのか、共感福音と言います。あの観点、見るの共にする福音、だから視点が同じなんです。だからだいぶ重なっていますし、内容が重なってるんです。だからもう、視点がほぼ変わらないんです。でヨハネはその3つの福音書がもう書いてある内容はほとんど書いてないんです。ですからあんまり被ってないんです、他の3つの福音書と内容が。この3つの前の3つの福音書が触れてあるところはあえて触れないんです。で自分がなんでこのヨハネによる福音書を後から書こうと思ったのかっていうと、それはある理由があったんですね。それなんでかというと、その時代において誤った教えがはびこっていたんです、イエス様について。で皆さん、ギリシャ哲学がもうその前に、私中間誌でもたくさん学びましたよね。ギリシャの思想がユダヤ人たちにとても大きな影響を与えたっていうのはありましたよね。ですからその時代においてまたギリシャから来ている思想だったんですけれども、霊知主義っていうのがあるんです。霊知主義、精霊の霊に知るって書いて霊知主義っていうのがあったんです。でそれはですね、神に対しての概念をひっくり返した、霊知主義っていうのは、神も、聖書にある神も非造物だっていう、そしてまあそれ、霊知主義を説明するともう時間がないんですけれども、簡単に言うと、結論的に言うと、霊知主義で、霊知主義者たちはそのキリスト教の聖書にある聖書の宗教と合体させて、イエス・キリストは霊だ、だからイエスっていう人の体の中にキリストの霊が入ったんだ、で十字架で死ぬ直前に出ていった、そのように教えてるんです。そのように教えてて、で、また神あるいはイエス様っていう存在は、ここでヨハネによる福音書後で出てくる言葉にまた触れるんですけれど、ロゴスっていう言葉をよく使うんですね。でこのギリシャ哲学においてロゴスっていうのは何かというと、宇宙を支配しているある偉大な力、ある原則、そういったものをロゴスっていうんです、だからそのロゴスが、このイエス・キリストのようになって、そのイエスの体に入って、もう死ぬ直前に出てきて、まあ、そういう働きをしたのだと、だからあるイエス様のその神っていう存在、ある知識、思想に欠けてしまった。だから本当に人格を持っているある神じゃなくて、そのような力、思想、そのようにしてしまったがゆえに、多くの人たちがイエス様を本当にこの世に来られた、受肉されたイエス様だと信じてなかったんです、多くの人たちが。ですからイエス様の弟子であったヨハネは、いや違うんだよと、そういうものじゃないんだよっていうことを言いたいがゆえに、このヨハネによる福音書を書いたと言われています。ですからここでヨハネをよく神の子ってよく使うんです。だから前の3つの福音書とは違って、特別な目的があって書かれた福音書だっていうことを皆さん覚えていただきたいと思います。じゃあでは内容を見ていきましょう。ヨハネによる福音書、命と光と愛の福音となっています。今日はどんな誤字が出てくるかちょっと楽しみですねじゃあ最初から見てみましょう。ヨハネによる福音書は一言で深い、 本当に深いんです。ルカによる福音書がとても綺麗なギリシャ語で書かれたっていうのは言いましたよね、先週ね。でこのヨハネによる福音書はですね、深いんです深いんです。で今日もその深さを全部皆さんにお伝えすることはできないんですけれども、まあその一部だけちょっと見てみましょう。最もよく出てくる、知る、信じる、宿る、命、光と闇、真理、栄光、世、証、言葉のような平凡で通俗的なギリシャ語がよくある、よく使う言葉なんですね、これは、うん、言葉がヨハネの手によって非凡で深い神学を象徴する言葉に変わる。あ、要するに、このようなですから全部これがギリシャ哲学で使っているような言葉なんです。その時代において人々が何かを語る時とかにはよく用いていた言葉なんです。でこれをそのまま持ってきて、ヨハネはそれを神を表す、イエス・キリストを証しする言葉として用いているっていうことなんですね。で続いて見てみましょう。教官、さっき言いましたね、教官福音書に現れるイエスの奇跡も、意味深な神学的ニュアンスを示す印となり、ですから、マタイ・マルコ・ヨハネによる福音書に書いてある奇跡っていう言葉は、ヨハネによる福音書ではなく印っていうんです、うん、またイエスが言われた言葉は永遠の創造のロゴスであり、出てきますね、ロゴス。イエスの行い一つ一つは永遠から潜在された方の存在の表現であり、具現であると。ああ、もうこの言葉自体も深いですねじゃあ皆さん、ロゴスってさっきのことも説明しましたけれども、このロゴスっていう言葉をどう翻訳するかって、いろんな人たちは結構苦労したんですですからある人はこれを力っていうふうに訳したり、うん、まあそのようにもういろんな言葉でこれを表現しようとしたんです。で日本ではこれを言葉で韓国語でも言葉です、うん、中国ではどういう翻訳してるんでしょうか。道、道だと言ってる、そういうすべての概念を含んだ概念としてロゴスなんです。ある人は力、まあ、そういうふうにもやっていますけれども、でも聖書では、日本語の聖書では言葉っていうふうに表現しています。じゃあ次見てみましょう。だからヨハネはその時代によく使っている言葉などをイエス様を示す言葉で表す言葉としてもっと深い意味をもたらして使っていたっていうことですね。じゃあここも見てみましょう。水、パン、光、限りのある命などの単純な物質は、命の水、命のパン、世の光、よみがえりであり命を意味する印となり、その印はイエス様を証しし、イエス様もまた世に現存する神様の臨在を示す。ああ、水とかパンとか光とか命とかっていうのが全部イエス様を表す言葉となり、でそのイエス様は神を表す印となっている。ああ、これをですね、これらのことを全部関連付けて、ヨハネはよく考えてまとめて書いたんです、うん、じゃあ続きを見てみましょう。したがってヨハネによる福音書をわしの福音と言われるが、鳥の王であるわしが最も高いところを飛び、太陽を直視しても目が回らない唯一の被造物であるように、この福音書の視野は高くて広く、 鋭くて洞察力は深い、だからそういった一番高いところからこの世を眺めているわしのように、このイエス・キリスト、この福音について一番高くて広いところを見ている、福音書だっていうことです、ですから、神学者の中ではこのヨハネによる福音書だけを研究する人もいるんです深くて広くて、そういった意味からわしの福音書っていうふうにも言われている。じゃあ次見てみましょう。この福音書は全てのことを見た目撃者、つまり命の言葉であるロゴスを目で見て手で触ったもの、イエスの御胸に近くいて、イエスの十字架の下にいて、イエスの開いた墓を見て、復活の後海でイエスと共にいたイエス様の愛弟子によって書かれたに違いない。だからこういった証拠です。目撃者であり、ロゴス、目で見て手で触った人、イエスの御胸に近くいた人、最後の晩餐の時でしたね、イエスの十字架の下にいた弟子、イエス様がそのお母さんを頼んだんですよね、イエスの空いている墓を見た人、こういった証拠に基づいてこのヨハネによる文章を書いたのはヨハネだっていうのが分かるっていうことですね。次、彼はこの地でイエスに出会ってから70年が経ってから長い瞑想と熟考の結果、熟成した福音を出した。かなり後から書かれたって言いましたよね。イエスに出会ってから70年です。ですからヨハネはほぼ何歳ぐらいでしょうか。もうすごい年です、若くて20歳ぐらいだとしたら90歳ぐらい、ちょっと年が取ってて30ぐらいだとしたらもう100歳ぐらい長生きしたんです。ヨハネだけはかなり後から書かれたんです。父なる神の懐を経験された独り子なる神に関する奥深い真理を、その息子の温かい懐を経験した弟子が記録したという点から、この福音書を懐の福音とも呼んでいる。面白いですね、だから、イエス様は父なる神の懐を経験して知っている方です。そのように描写しています。でヨハネ自分のことをどのように描写したか、イエスの胸近くにいた弟子っていう表現してるんですね。これもなんかわざわざ関連付けたかもしれません、ヨハネは、そのように本当に人格的に生きておられる神、そういう知識とか力ではなくてを表現 したいという思いが込められていたかもしれないですね、懐の福音とも言われている。次、ヨハネが見て触ったことのある人となられたロゴスの神様は疲れを覚えたり心が騒いだり、人の死の前に心を騒がせ涙を流されたりする。それだけではなく時には心を変えたり、政治家、阻害されている病人や体の不自由な者、そして女たちとも真摯な会話をされるが、反対者たちとは激論をされたりもする。とてもこう人間的な、人格的な神を描写しようとしている。 ましては受肉されたその神様は焦ったり疑惑を表したり、人たちがご自身に反応を示すことを望んだりする、こういうなんて言うんでしょうか、こう人情のある、人情って言うんでしょうか、そういう人としての、そういう人格的な方であることを描写しようとしているんですね。また次見てみましょう。その永遠なる命であるロゴスが人々の光となり、人々と共に暮らす愛の化身となられた、その永遠なる命であるロゴス、その宇宙を支配する力が、神が人となられた、人と共に暮らしておられたっていうのを表しています。で、ローマ人への手紙が信仰による義を説明しているとすれば、ヨハネによる福音書は信仰による命が何かを示す。このような真理はヨハネによる福音書に信じるという単語が、すみません、訳間違ってますね、約100回も命と関連した単語が55回登場する。事実にそのまま反映されている。ですからヨハネによる福音書は信仰による命、私たちが神様イエス・キリストを信じることによって得ることができる命とは何かを説明しようとしていたということですね。で、次見てみましょう。12番スライドです。このような聖句によく表れています。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。聖書全体をまとめる素晴らしい聖句ですね。そして、しかしこれらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためであると、永遠の命を得るためである、イエスの名によって命を得るためである、私たちが命を得ること、信仰によって命を得ることはどういうことなのかということをヨハネは説明しようとしているということですね。次、13番のスライドです。ヨハネによる福音書はイエス様の公式的裁判に関する記事を含めてないだけではなく、証人もなしに法的手続きも踏まずにイエス様を死刑に処したことを語ってはいるが、受肉した神様をめぐって口論をつばくする裁判所のイメージがヨハネによる福音書全体を貫流している。ですから皆さん、ここで言おうとしているのは何ですか。ヨハネによる福音書ではイエス様の、裁判についてはそこまで詳しく語ってないんです、イエス様の裁判についてはそこまで詳しい描写はしてないんです。でもヨハネによる福音書全体を通して裁判所のイメージをもたらしてくる、この神の子が、このキリストが本当の真の神の子であるかどうかをヨハネによる福音書全体を通して議論しているようなイメージを私たちにもたらしているっていうことですね。そのような目的で書かれたって言いましたよね、その霊知主義者たちに対して、あっちが本当の人となられた神、受肉された神っていうのをヨハネは説明したかった。で、見てください。ヨハネは福音書の中で最も数多くの匿名あるいは実名の個人34人を 証人として立てています。うん、だからこのことの証人であるとか、それを目撃したとか、うん、だからその34人もそのヨハネの福音書全体を通してイエス・キリストの証人だと、証人として立てているんです。この人も見たっていう意味ですね。で、受肉された神様に関する否定的または肯定的証言を載せているんです。証言をまた載せているんです。このような点においてヨハネによる福音書1章から5章は個人たちとキリストに関して、6章から10章はキリストがご自身について、11章から20章は群衆がキリストについて出した証拠を浮き彫りにしている。ヨハネの福音書全体がその裁判のイメージを持っているっていうのがこのように現れています。だから今ヨハネはどういう役割をしているんですか。弁護士、イエス・キリストの弁護士です。ね、違うんです、あなたが言ってるのは違うんです。本当の神はこの方なんです。神の子として私たちに命を与えるために来られた誠の神、人となられた神、それがイエス・キリストなんです。ただの知識とか思想とか力ではありません。それを一生懸命ヨハネは弁護してるんですね。うん、次です。ヨハネは人々が受肉された神を信じることができるように具体的に7名の証人、じゃあヨハネの福音書全体に出てくる7人の、さっき34人の証人たちを立てているって言いましたけれども、全体を通して主立つ7人の証人を立てている。それは誰か、父なる神がその証人だ。そしてもう一人、神の子、子自身だ。そして聖霊がその証人だ。そして聖書がその証人だ。バプテスマのヨハネがその証人だ。弟子たちがその証人だ。キリストの働きがその証人だ。そのようにこれらのものを通して決定的に証言しています。このイエス・キリストは神の子だ。またヨハネによる福音書はイエス様の7つの印と十字架の栄光を見て、イエス様を人となられた神として受け入れるか拒む、個人と集団の歴史の面々を繰り広げて見せている。うん、ですからこのような証人たちを立てて、また個人の匿名で実名で34人の証人たちも立てて、私たちに問いかけてる、あなたどうしますか、このイエス・キリストを受け入れますか、拒みますか。次見てみましょう。この聖句はよく表しています。そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った、私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であった。恵みと誠とに満ちていた。ですから今皆さん、今この一章、ヨハネの福音書一章の14節、ヨハネによる福音書一章とても深くて有名な章なんですけれども、その一章の14節を改めて読んでみるとどのように見えるんですか。証言をしているように見えますね。今ヨハネはヨハネによる福音書全体を通して証言をしているんです。証をしているんです。私が本当に見たんだよ。その栄光を見ました。証言をしていますね。ですから皆さん、ヨハネによる福音書全体を通して私たちはこのように一生懸命、もう皆さん、ヨハネがこのヨハネによる福音書もそうですし、 ヨハネの手紙もそうですし、ヨハネの黙示録もそうなんですけれども、この全部が書かれたその状況をよく考えてみる必要があるんです。でヨハネはどういう状況なのかでこれを書いたのか、とても教会が危機的な状況だったんです。11の弟子たちですね、イエス様が昇天なさるときに地の果てまで全ての国民に福音を述べ伝えなさいと使命を与えてくださったわけなんです。で弟子たちはそれが終わるとイエス・キリストは再びおいでになると信じて一生懸命伝道したんです、うん、でそのアジア地域とヨーロッパの一部にこの福音が述べ伝えられていくんですけれども、でも最初どうなんですか、教会は迫害されるんですよね、うん、弟子たちはみんな殉教したり亡くなったり、教会は迫害されて、で今ヨハネが書いたその目的として霊知主義とか偽預言者が現れたり、全然イエス・キリストのことを聖書のことを曲げて教えたり、教会たちは迫害されて弱くなり、で自分はどういう状況ですか、島流しにされている、危機的な状況じゃないですか。教会がもうこのままだと教会はなくなってしまうかもしれない、うん、そういう状況の中でヨハネは何とかしてこのイエス・キリストのことを証ししたかったんです、うん、そのようなヨハネの切なる思いをこのヨハネによる福音書から読み取っていただきたいと思います、うん、そして私たちもぜひこのヨハネのような証し人になりたいな、うん、現代において今の時代においてこの特に日本において教会は危機だと言われています、うん、高齢者がどうのこうの、日本の文化がどうのこうの、うん、いろいろ言われています。確かにそうかもしれません。しかしだからこそ私たちの望みはイエス・キリストだけを証しすること、そこに力があります。それをしていけたらと思います。で、4つの福音書を全部まとめてこのような表に表してみました。マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書、この4つの福音書をまとめると、まあとてもとても簡単にまとめたものです。ですから、もうこの他にもいろんなことをまとめて申し上げることができるんですけれども、ちょっと簡単にまとめますね。じゃあ宛先、マタイによる福音書は誰に読んでほしかったんですか？ユダヤ人たち。だから旧約聖書の引用とかがよく出てくるっていう話をしましたね。だからユダヤ人たちにこのイエス・キリストが本当にあなたたちが待っているメシア、キリストなんだ。っていうことを伝えるためにマタイは福音書を書いた。じゃあマルコによる福音書はローマの人たち、ローマ人たち、これを書いた、うん、そして、ルカによる福音書はギリシャ人をはじめ異邦人たちがその対象だった。ヨハネによる福音書は全世界の人々に対して書かれたということですね。で、イエス様をどのように描写しているのか、それぞれの4つの福音書は、マタイによる福音書は王として描写しています、うん、ユダヤ人たちに当てて書いたっていうのと関連がありますね、関係があります。マルコによる福音書はしもべの福音だって言ってましたよね、うん、ルカによる福音書は人の子、ヨハネによる福音書は神の子。ですから皆さん、この4つのイメージは聖書の中で繰り返して出てきます。神様を表すイメージとして、例えばエゼキエル書とか黙示録に出てくるケルビム、皆さん見たことありますか？待って、前エゼキエル書をやるときにちょっと触れておいたんですけれども、エゼキエル書に出てくる神様のその御座を囲んでいるケルビムたちのイメージが出てくるんですよね。で、4人の天使がそれぞれの方角に立っていて、その天使たちは6つの翼を持っていて、で顔が4つありましたよね。1つは 獅子、一つは牛、一つはワシ、一つは人。その獅子、牛、人、ワシ、全部このイメージに基づいているんです。獅子は百獣の王、しもべ牛、もう人のために尽くす家畜ですよね。人の子はもう人そのまま、神の子ワシで、これがまた出エジプトの時にイスラエルの時とは持って出てきた旗にも現れて、そのイメージが、でこのように神様を表すイメージと全部関係がある。この4人が全部会議して話し合ってこういうふうにしたわけじゃないんですけれども、これは神様の導きですよね。聖霊、もう霊感によって書かれたものですから、このように本当にちゃんとまとまっています。で、系図がマタイの福音書にはあります。マルコにはなくてルカにあり、ヨハネにもありません。で、マタイによる福音書とルカによる福音書に系図が書かれている理由はそれぞれ違ったんですね。マタイによる福音書に系図が書いてある理由は何だったんですか。ユダヤ人たちにこのキリストがダビデから生まれてきた、ダビデの子孫であり、さらには神様が約束してくださったそのキリストであることを表すためだったんですね。ところがルカによる福音書に系図が載っている理由は何ですか。異邦人たちに、私たちはこのイエス・キリストはユダヤ人たちのユダヤ教の神ではなくて、結局上を遡ってたどっていけば私たちみんな同じ兄弟なんだ、一緒なんだっていうことを表すために、ルカによる福音書には系図を載せているんですね。だからマタイによる福音書はもう代々こう降りてくる系図だったとすれば、ルカによる福音書は遡っていきますね、系図が。そういうものがありました。で、著者の紹介、マタイは修税人だった、マルコはペテロ、前はあのバルナバの何かで結構混乱してたんですけど、ペテロの甥だと言われていた、そして同僚だった、ペテロはそのように描写しています。そしてルカは医者、医師、ヨハネは十二弟子の一人に描写して、で強調した内容は何か。マタイによる福音書はイエス様の教訓、イエス様の教えに集中しています、でそのイエス様の教えがいかに旧約聖書に教えられているそのメッセージと一致しているかっていうのをマタイは示したかったんでしょうね。マルコによる福音書はイエス様の奉仕、しもべですから、そのローマをローマ人に当てて書いたっていうことから、ローマを支配していた思想、名誉とかね、そういうものでは高い何かを求めるんじゃなくて、その正反対のしもべとしてのキリストを描写している。ですからイエス様の奉仕をもっと強調して書いてるんですね。ルカによる福音書はイエス様の子供時代、そして印などを強調して書いています。ヨハネの福音書はイエス様の神性を強調して書いている、このように4つの福音書を、比べてみることができます。では、ここまでにしたいと思います。来週はですね、使徒行伝に入っていきたいと思います。はい、では、お祈りを持って終わりにしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はヨハネによる福音書から学ぶことができました。神様は私たちのこの宇宙の支配者であるあられる私たちの王であって、ただ私たちをが生きているこの世界の他の神々とは全く違うお方であることを 改めて感じることができました。神様、私たちもヨハネのようにこの危機的な時代においてあなたを和解するものとなるように導いてください。またあなたを和解する信仰を持って日々歩んでいくことができるように私たちを導いてくださいますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。はい、ありがとうございました。